まあそんなわけでですね、第1回目のお題としては、うん、プラモデルということでですね、
すごい雑だな、プラモデルさ。
いや、まあこの間あのうちに余ってたプラモをマルツさんのところにいくつかお送りして、でそのマルツさんが
すげえ説明、これが説明
する。そうです、そうです。状況説明しないと分かんないんです
から、ね。いいんでねえの、そんなの。
じゃあ、まあ、とりあえず、始めてください。
すごいなと思って、よくとっさにできたな、そんな
で、ね、山田電機でしたっけ、行かれて道具とか揃えたらしいじゃないですか。
まあね。いやー、ウォーターラインシリーズ久々に作ったけど、ちっちゃいね、部品。
700分の1ですから相当小さいですよね。
ピンセットがないとまず無理ですわ。だって色の塗り分けとかね、塗り分けも減ったくれもないよって感じだけどね、筆で塗ったら一面が全部塗られちゃうから、これ以上細かいの塗れないよっていう。
ただはみ出出しても後でそのウォッシングしたりとか汚しを入れるとそれなりにごまかせるんですよ。筆のりでも。で、軍艦って実は楽なんですよ、初心者にとっては。僕もこの間作ったんですけど、何せメインの軍艦色と、あと煙突の先の黒と、で、まあ、ウォーターラインだから言ってみれば、その喫水の下の赤い部分って塗らなくてもまあなんとかなるじゃないですか、
うん、
で逆に言うとそのぐらいなんですよ、色って。あとリノリウムの乾板か。
そうそう、なんかね、あのグレーをね、他の作ってる方のサイトの作例を見てると、グレーの部分も塗ればね、それなりになんか見れそうな感じでした、ね、
あ、そうなんですよ。でグレーをまず拭くんですよ、エアブラシで拭くわけですよ。でリノリウムの茶色いところだけ筆塗りでやって、あとはなんか油が垂れたのね、垂れたりとか雨だれとか、ああいうのをちょっと汚し入れたりとかする。でまあ細かく言えばエッジの部分に明るい色でちょっとね、ドライブラシやってみたりとか、そういう手法もあるんですけど。
部品の単品を塗るときはどうしてんの？
単品？
面相筆？
ああ、うん、細かいところに色が必要な場合はそれですね、メソ筆で、筆塗りですね。
メソ筆よりさらに細い、お米に文字書くぐらいのやつが必要じゃないですか。
そこまで細かく塗り分けなきゃいけないとこってあります？
まあブリッジとかね。
ブリッジもだって軍艦色一色でいいじゃんっていうぐらいですけど。
一応煙突とブリッジの窓と、なんか大砲の裾の部分だけなんか布でカバーみたいのがしてあって、
すごい白いもんね。
そこの白と、あとなんか救命ボードみたいなやつは白で塗るっていうのは塗ったんだけど。
ああ、まあ、そのぐらいか。まあ、全然筆塗りで OK です。
救命ボードをくっつけるときも、2つの救命ボードの押さえている柱みたいなやつを接着して、それを船に固定みたいな、さらって書いてあるんですけど。
あれ
ね。何？何の支えもないじゃんって、これ接着が固まるまでどうしてりゃいいんだよみたいな。
あのキットは雪風を組んだことありますけど、本当にここの位置でいいのみたいな分かりづらさがないですか。
大砲の位置は穴が開いてたんですけどね、大砲の位置以外はほとんど穴が開いてなかったね。いいのかここで。
っていうかこの作られて、あの完成後の写真を見た時の、なんていうんですかね、側面の窓ですか。
ああ
穴開けるにしてもちょっとピンバイス使いましょうよ。
砲撃の跡みたいなやつ、
ね、これはちょっとひどいよ。
あれですわ、兄さん貫通してるよこれ。
多分100均に行ったらピンバイス売ってると思いますよ。
ピンバイスって穴開ける機械の？
ドリルみたいになってるやつがあるんですよ。
こんなちっちゃい穴開けられますか？
いや、今はね、0. 何ミリとかっていうのは結構ありますから大丈夫ですよ、うちも 0.1 刻みで何本も持ってますし。
なんか精密ドライバーみたいなやつなんです。 100均は近所にあるからね、100均にあるんだったらね、うん、道具は簡単に手に入るけど、
まあその100均で買えるぐらいのレベルでいいんじゃないですか。もちろんピンセットとか適当なの買うと細かいパーツつまめないですけどね。
まあどうだ、筆塗りダメね、いくら塗っても綺麗にならんね。
あ、それはね、使うその塗料にもよりますよ。
ああ
今回ね、丸さん使ったのはあれでしょ、アクリルでしょ。アクリルもなかなかね、
普通の水彩のやつだよ。
ああアクリルとかはね、扱いが結構難しいんですよ。ムラなく塗るのはなかなか大変なんで、一番楽なのはラッカー系ですよ、やっぱり。
ああ
、
せめてまっすぐに塗れればね、まだ綺麗に見えるんですけど、まっすぐに塗ったつもりなんですけど、写真で見るとすげえ
あの筆塗りでもマスキング使ってなんとかなる場合もなくはない。ああで、あとは境目の色を汚しとかでごまかしちゃった上で、そのムラになってるやつを上から艶消しのスプレーを吹くんですよ。
ああ
そうするとだいぶあの粗が目立たなくなる。
いやだからうちね、あのブログ用に写真撮って見てみたけど、これあの自分でこの自分の作った船に乗ることになったら、多分あの救命ボートを支えてる柱が斜めに接着されて多分船沈没する寸前とかに乗れずに終わりそうだけど相当斜めってますね。なんか大砲とかもいっぱい余ってるからいっぱいつけようかとかさっき言ったんですけど、
いやいいんじゃないですか、そういう楽しみ方も全然ありですよ。
とかなんかそう、意外となんか自分でオリジナルの船を作りましたって人はいなかったから、みんななんか真面目に作ってんなぁ。いやーでも作ってる時はね楽しかったから、次戦車のプランとか作った
いや良かったですよ。あのカンコレでね、今軍艦のプラムを作る人結構増えてるんですよ。だから今までにないぐらい軍艦のプラムが売れてるって言って、メーカーの人も喜んでるみたいなんですけど、
カンコレででも軍艦のプラム買ってもうね、
これね、
女の子のプランをフィギュアとか買った方がいいんじゃないの。
まあそういう人もいるでしょうけどね。いやでも実際の船に興味を持って実際の船を組むっていう人もまあいるわけですよ。ああで実際、売れ行きもそれなりに伸びてるらしいんで、で、ね、マルトさんに送る時にね、雪風の説明書をつけてあげればよかったと思って。っていうのは俺が持ってる雪風って青島が出してるあのカンムスのパッケージのやつなんですよ。
ああ高いやつか。
ああで、まあ、何がついてるかっつったら、エッチングのプレートがついてたりとかするんですけど、何が一番大きい違いかっていうと、まあ、プラモ自体は同じなんですよ。でね、説明書は違うんです。
あの説明書もさ、なんですかね、説明書に載ってるパーツのパーツと実際のパーツとなんか違うんですけど、ね説明書だとこの角度でこういうラインが入ってるけど、ジズグズ入ってねえぞ
そう、あのそんなもんですよ。結構キット自体もね、新しいものじゃないんで、天津風のそのパッケージ自体は割とその最近出たばっかなんですけど、金型自体は相当古いやつですから、
このね、同じなんですかこれっていうね、この絵とね、天津風のパッケージと。
でね、カンカンコレのパッケージバージョンを出すときに、その説明書がより分かりやすくなってるんですよ。例えばこのパーツはその即距離ですとか、その 12.7 センチ広角砲ですとかっていうのがちゃんと書いてあるんですよ。だから何も軍艦のこと知らない人でも、あこれがあのカンコレの駆逐艦によく乗っけてる広角砲かとかっていうのが、そのパーツを見ながら分かるわけです。そういう配慮がされてるのがあのパッケージ版なんで、一回ねそのカンムスのパッケージ版を作って組んでみるのも一興かと思いますよ。
高いんです
よまあね高いですけどね、
これをせめて500円以下になんねえか、
うん、金型から新規で作ったらもう今は数千円の時代ですからね。
横がさ、こう素で作ると何にもないのよ。
ああそうですね、昔の機械ですからね。
窓つけたけどさ怒りも何にもないじゃない、モールドもさなんかつけてよって
あれですよ、長谷川の比叡を作った時なんか俺も環境の横にやっぱ窓穴開きましたからね。やっぱ寂しいなと思いますからね。まあ、ただそのこのウォーターナインもそうだと言っていいのかもしれないですけど、あのプラモデルって基本的に素材なんですよ、
うん、
ああでこっから自分でどんだけ手を入れるかっていうのがモデラーの腕の見せ所みたいなところがあるんで、
そうそう、だからその窓開けてんのとかねすごい楽しいの、
うん、
あとで これ作った後にすぐあのレコンギスタのプラモ作ったのよ、あれもう完全にレゴね、
なあ、レゴ、まあ、ほぼパズルみたいなもんですよね、
うん、これはこれですごいとは思うんだけど、なんだろうな、改造の余地が全くないって。
全くないです。うん、
これ本当に、あの、レゴで組み立ててるみたいだな。
そう、だからね、バンダイのプラモはすごいよくできてるんで、あの、組んだだけでイメージ通りのものができますっていうのは、これは、まあ、非常にいいことなんですけど、俺らが、その、小学校時代に作ってたガンプラって、もう、本当に素材だったんですよ。
だからこのね、じゃあなんだろう、今のちっちゃい子たちにプラモデル作るときにおすすめするときにわざと出来の悪いやつ選んで改造する楽しさを味わうっていう進め方もおかしいし、
まあでも
すっあるんだけどさ、
300円で買ってた時代にですね、成型色なんか一色ですよ。でもそれを何もせずに組み立てたら劇中通りにならないからこそ色塗るぜとか形変えるぜっていう意欲につながったわけですからね。やっぱ中途半端なものの方がいいですよ。
だからそのアマツパで作ってる時にまあね、手入れてるってことは要するに出来がいまいちだと思ってるから、
そういうことですね。こうしたらいいんじゃないかなみたいなね。
だけどプラモデルを開発してる人にとってはね、出来が悪いから改造して楽しいっていうのは全然褒め言葉じゃないな。
まあそこが結局その功罪ですよね。うん、で結局バンダイが技術を磨いて色分けも完璧にして、ね、ちょっとシール完璧にできちゃうっていうようなところまで突き詰めちゃったがゆえに、初心者でもね組めばすぐできちゃうんですけど、なんていうのかな、そこからこう自分のプラモデルを作るスキルを伸ばしていくっていうところまでなかなかいかないですよね。
なんかもっとね、もう入門プラモみたいにないんですかね。
まあよく行くプラモ屋のおっちゃんもね、やっぱ入門モデルがないっつって嘆いてますよ。
せめて500円ワンコインだな。
ああ、
うん、1000円いっちゃうとちょっとね、
今そうですね、素材としていいかどうかわかんないですけど、バンダイが出してるメカクロムシリーズは500円で買えますよね。ヤマトの2199のシリーズとか、あとスターウォーズとかにしてますけどね。
バンダイメカコレ、
スターウォーズのね、スターデストロイヤーとかの手のひらサイズを見るとびっくりしますよ。割り切りがすごい。あ、ここまで形、うん、ここまで形を削してもスターデストロイヤーに見えるんだって、ちょっとびっくりします。
検索するとあれしか出てこないんだけど、ウルトラマンしか出てこないんだけど。
あ、ビートルとかも出てますね。あとあの今あのマクロスデルタって放送してるんですけど、あれのジークフリード VF31 とか出てますね。
あのマクロスのやつすごい、
うん、
よくできてるけど、なんだろう、一部塗装を施していますっていうのがどのぐらいだかわかんないけど、
シールで結構貼らないといけないんですけど、シール貼ればだいたいそれなりに見える感じになりますよ。
デカールじゃダメなんですか。
あのウルトラマンのシリーズはデカールです。
シールってどうしても厚ぶったいじゃないですか。
それがね、悩みどころで、あのバンダイ的には水転写デカールは上級者向けだと考えてるんですよ。
そうなのか。 あっちの方が一気目どころ楽じゃん。
そうだから、慣れれば俺も水転写の方がいいなと思うんですけど、あの最初は失敗するかもしれないですけど、慣れちゃうと水転写の方が楽なんですよ。でもあのいわゆるシール、テトロンシールってやつの方が初心者向けだっていうふうに考えてて、そのマクロスなんかはいろんな年齢層だったり、まあ女の人も買う可能性もあるんで、でテトロンシールっていう選択になったんだと思いますけどね。
いやー、子供の頃にね、でっかいし、デカロ貼って、あの、半乾きの時に移動をさせようとしてちぎれたりとか、そういうの味わえ。
いやー、失敗はね、最初はするもんですよ。
新人どもは味わえ。
あとはあれですよ、長谷川の、ね、15年ぐらい前に、F15J のイーグルを作った時に、本体はね、早くできるんですよ。適当に組んだっていうせいもあって。でそっからデカール貼るのに本体を組む倍ぐらいの時間かかるんですよ。めっちゃ細かいのをもうほんとせちまちまちまちま貼っていくんですけど、デカール貼る方が時間かかるんで、
あの飛行機の旅客機のプランも子供の時に作ったんでさ、あの窓のところにラインが入る、あのデカール貼るんだ、まあちぎれました。
ちぎれますよ。俺もあのあれだ、タミヤの F1 の2000を最初に、2000じゃねえや、310B だ、マルボロのタバコデカールがないグランプリの時って、いわゆるその白いデカールになるじゃないですか、あれを貼るんですけど、リアウィングのとこに貼る時にやっぱちぎっちゃいましたね。ああ、でもそれも経験で、まあね、狂ったように貼れば慣れます。そしたらね、そうそう失敗しない、
まあ、まあだからそのそないわけでしょ、狂ったように作れないわけでしょ。
いやー、だからプラモデルをきれいに完成させようと思ったらいくつもの難関を待ち受けてるわけですよ。まず組み立てるときに失敗しないかどうかで、デカール貼るのに失敗しないか、じゃあまあ塗装ですね、その前に塗装で失敗しないか、でデカール貼るときに失敗したら、もうここまで作ってるのにデカール破けちゃったら嫌だなとか、まあいろいろありますよね。
あれですね、あの出来の悪いプラもまた作りたくなってきた。あ、だけどそのね、模型のそのサイト見てもやっぱり高いですね、値段がね、
あ、
値段がネックでね、2,000〜3,000円しちゃうともうね、ちょっとね、あ、
まあ車のプラモとか作ってみればいいじゃないですか。
だから車のプラモが高くて、
前にあれですよ、
昔
です、
板車
のプラモが流行ってた頃に、板車のキットでも出てたのかもしれないですけど、デカールだけ別にそのいろんなアニメのものが出たじゃないですか。それでとある魔術のインデックスのデカールをなんか1枚買ったんですよ、ね、うん、
なんで。
でもなんか当時俺原作よ買ってずっと読んでましたから、でアニメ化やったーとか言いながら、で、でそのデカールを買ってきてですね、じゃあこれでなんか車のプラモを買ってきて板車にしてやろうと思ったんですよ。で舞台
車によってデカールのあれ違うんじゃないのか。
いや、そういうキットじゃなくて、デカールだけあのキャラクターもの何に使ってもいいですよみたいなやつが出てたんですよ、シートが、デカールのシート。
あー、うん、それなんか松田にコトブギアだかウィブだかなんだかな、ショールームがあった時に言ってた。
そうそうそう、でそれをまあなんかの車のプラモ作って、それに貼って板車に作ってやると思ったんですよ。
いや別に車じゃなくたっていいじゃん、モビルスーツとかに貼れば。
まあ当時板車のプラモとか流行ってたから、じゃあインデックスでやってみようと思って、で、うん、作品がインデックスの出身地とかイギリスじゃないですか。
イギリス、そうなの。みんな日本人じゃねえんだよ。
でじゃあイギリスの車買ってこようと思って、あ、まあいろいろあるんですけど、結局ミニにしたんですよ。
無難です
ね。でね、何が問題だったかっていうと、デカールがそれなりにでかいのに、ミニのプラモって貼る面積が小さいんですよ。車体が小さいから。
いやーでもミニの場合は天井が一面貼れるじゃないですか。まあ、他の多分 RX7 とか買うと、ああでもボンネットに貼れる
か、ね、ジャガーとかね、でかい車にすればよかったなと思って。
いや、板車作んだらね、デカールを最大限に発揮したいんだったらハイエースのプラモ持ってくるのが一番いい。まあそうですね、トラックとかね。あの子供の頃には流れ、あ、なんだ、あのトラック野郎のプラモ買ったことあるけど、あれってすごい電飾あるじゃないですか。 あの電飾のさ、ビーズみたいなやつは、あの保冷車の縁に一個一個貼るのがね、もう攻めたいって、ベッタベタになったけど。
いやー、これも、あのトラックも、まあ、近所の模型屋に、そのすごい上手い人が一人いてですね、サンプル飾ってあるんですけどね、綺麗に作るとめっちゃ綺麗ですけどね。ああ、いや、ここまで綺麗に作るの大変だろうなとか思いながら、いつも眺めてますけど。
もう なんだろうね、ああいう個性的なトラックが今、もう世の中にから絶滅してさ、現場に入れないらしい。
一番星とか大変だな。まあ、プラモデル、まあいいんじゃないですか。一番作りやすい、ね、ガンプラ、最先端のガンプラと、まあ、言ってみりゃ古い、旧態依然とした感染プラモデル、両方体験して。
500円以内で買えたら、ほんとね、欲しいんですけどね。うん、
まあ、うちも作るの控えているプラモは腐るほどあるんで。まあ、そんな感じで、ね、なんか取り留めもなくプラモの話題をやってみました。じゃあ、まあ、今回は、ちょっと唐突ですけど、このぐらいで。はい。また次回お楽しみにということで、一応まとめを。
はい、あ
ではまた次回さよなら。